からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月も半ばを過ぎました。京都の紅葉、御池通りあたりはちょっとこう落ち葉になっているっていう、そういう場所もあるんですけれども、今が見ごろっていうところが多いのではないでしょうか。今回は目から鱗の京都案内、そんなテーマでお届けします。通訳案内士杉原敏郎さんにお越しいただきました。杉原さんは実は9月に担当者から京都案内の極意、そんな本を出版されました。杉原さん、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。杉原でございます。
はい、よろしくお願いいたします。実はですね、杉原さん、このラジオカフェのあるのは中京区なんですけれども、杉原さんは中京区で生まれ育って、現在も中京区にお住まいです。はい、
生まれも育ちも中京区です。
そうなんですか。はい、この近く、お近く。
ものすごく近くでもないんですけれども、はい、阪急の駅で言いますとね、山陰駅が、最寄りの駅になりますね。
だいぶ西ですね。はいはい。
で、地区的に言いますと三部、三部寺のある三部ですね。
はい、
三部になります。
学区で言うと朱雀、
第7という、
第7学区、
細かくまで言いますとそうなります。はい、
そうですか。いろいろ回ったことあるんですけれども、はい、朱雀第8が一番こう面積としては広かったんではないかなと思うんですが、やはりこの中心部と少しまた趣が変わるという、そういう、地域性でもありますけれども、本当に京都に生まれ育って、そしてこの現在通訳案内士というお仕事をされているということなんですけれども、もともとこういうお仕事ではなかったそうですね。
なかったんですね。ほぼ20年以上、実はお持ち帰りと出前のお寿司屋さんをしてたんです。
お寿司屋さん
してた。
そうなんですか。
はい、
私実はもう大好物は何ですかと、一番好きなものって聞かれたら、お寿司って答えるんですけど、
やはりね、酢飯になりますとね、すごく食が進むんですよね。
大好きです。
本当の量のご飯の何倍も食べてしまうと言いますか、
そうですね。はい。
なんか怖いほど食べてしまいますね。
怖いほど。もう子供の頃に、はい、月に1回ぐらい、一駅向こうのお寿司屋さんに、両親が連れて行ってくれたんですけども、子供ながらにそのお皿を、50枚ぐらい並べたような気がいたします。積んだような。
そうですね。
はい。
はい、
それがお寿司、
はい。
お寿司屋さんを20年以上されてたのに、
はい、
そのお仕事はもう廃業されたんですか。
今は、はい、もう閉めております。
そうですか。
はい。
お寿司屋さんだった杉原さんが、なぜ今、この観光案内士という仕事に就かれたんですか。
そうですね。まずその、お寿司屋を辞めるきっかけといいますか、やはりね、社会情勢がかなり、ライフスタイルが変わってきましたね。はい、やり始めた頃はですね、お昼間に、女性の方とか、中間人口でいうんですかね、来られて買いに来ていただく、そういう方々が多かったんですけれども、どうしてもこう働きに行かれる、そして、帰りが遅いで、出前もやってたんですけども、だんだん出前の時間も遅くなりますし、で、本当に家族ごろでやってましたんで、私が作って、あと家族が配達するような形をしてたんですけども、だんだん夜も遅くなりますし、危険性もあったり、労働時間が、ね、長くなって、中間が暇な割には夜に集中するとか、
お昼間利用される方がどんどんこう共働き家庭などが増えて、
でしかもその深夜営業の、同業他社というんですかね、その競合するようないろんなデリバリーとかも増えましたし、でしかもそのそれまではお正月とか お祭りになると、その平日、まあ、仮に少し売り上げが平均より低くても、そういうところで挽回することがあったんですけれども、はい、まだそれもライフスタイル変わりまして、
あ、
私がやり始めたもうほぼ35年前はですね、はい、お正月ともなりますともう20人前、25人前とかいうの、つまりおじいさんおばあさんの、実家に皆さんが
親戚一同
やっぱりお正月、はい、20人ぐらい、まあ、集まることになるんですよ。
なりますよね。
それがもうだんだん少子化で、その集まることさえ、まあ、皆さんが好きな、まあ、スキーに行くとか、いろんな
好きな、各々好きなことをするようになってきたと。
ですから家に集まらないということが増えてきましたね。で、しかもその、お祭りも実はそういう親戚集まる機会だったんですけれども、ですから当時はね、本当に徹夜でサバ寿司を作ってたんですよ。
へ
え。それがもうだんだんもう自利品になり、
そんなにやっぱり世の中のこう情勢というか、
変わりましたね、
そういう、まあ、生活スタイルが変わったと、それが、まあ、20年前、10年前とこうどんどん
ですね、
はい、まあ、そういうことが、まあ、
まあ、きっかけとなり、
今やおせち料理さえ知らないっていう、
そうなんですよね、
ご主人、子供さんがいるみたいなんで、
ま
あ、世の中変わってきてると、はい、まあ、いろんなものを、省いてきてるということが多くなってるかもしれませんね、はい、まあ、そういう中でお寿司屋さんも
で、その、まあ、先を見越して、
はい、
その、まあ、閉めたところから逆算しますと、もう5、6年前から何か違うことをと考えてはいたんです。で、はい、その中で私の一つの、まあ、特技でありました英語というものを何か、
もともと
英語は好きだったんです。もう下手の横好きで、
はいはい、
大学も別に英文科とかじゃないんです。ただね、小さい頃から本当に好きで、小学校5年生の時から自分一人で基礎英語 のラジオを聞いてたんです。何も誰にも習わずに。
あ、そうなんですか。はい、
でしかも今のようにね、2カ国放送はないんですよね、
はい、
で高校2年生の時に親に ねだりまして2カ国放送のアダプターを買ってもらったんですよね、はい、で当時でもう4万円もしたんですけど もうものすごく大きな装置なんですけども、それでコジャックとかチャーリージェンジェルとか奥様は魔女とかそういうものを言語で聞くようになりました。
普通だと声優さんが、日本語で吹き替えして、
はい、
放送されていたものを言語で
聞けるね、アダプターがあったんですよ、すごく大きな装置なんですけど、
はい、
昔のステレオのようなものをね、テレビの横に据え付けましてね、
ほう、
ですからほぼ
そういうことができるんですね。
40年前ですよね。
はあ、そうするとそれが小学校時代、中学校時代、そういうふうにそれほどやっぱりその英語というものに興味があったと、
はい、それはね、少し今から思いますとね、まあ、今の実家なんですけども、祖母が日本舞踊の師匠をしていた、
はい、
ですごくもう日本的な、日本平均的な日本以上に
日本的だったと、
そういうものに対して、
はい、
まあ、反発じゃないんですけど、違うものにまた憧れましてね、
もう家の中には
常に三味線が聞こえるような家なんですよ、
はい、
そういう
違うものにこう、
興味を持った。
あ、なるほど、まあ、なぜというところでもう10分経っちゃいましたけれども、そしてだから、まあ、英語がお好きというところでこの通訳案内士にどういうふうに結びつくわけでしょうか。
それがですね、本当ならば、はい、もっと早く知っておればよかったんですけども、はい、案外これ知られてない資格なんですね。私43歳の時に初めて新聞の
資格があるんですね。
資格があることを新聞で知ったんですよ、
はい、43歳というと何年前。
もう17年前ですよね。
17年前、はい。
でそこから
資格を取りませんかみたいな、そういう案内だったんでしょうか。ま、
試験要項みたいな小さな、
はい、
新聞広告の国家試験なんですよね、
はい、
当時というか今も国家試験なんですけれども、でしかもすごく難しいんですよね、
はい、
今少し緩和されちゃったんですけれども、当時はもう 7% ぐらい 10% を切った 合格率しか出さない。
そうなんですか。 7% っていうとそういう資格試験でもかなり
ですね、
難しいというか難しいですよね。はい、それにチャレンジされたと、
はい
はい、それは好きな英語を活かせるんじゃないかっていう、
はい、ということで、
そういう考え、
今やっているガイドをやるまでは考えてなかったんです、はい、実は、まあ、この資格が難しいことは分かりましたので、
はい、まあ、なんか英語使える仕事じゃないかという、
まあ、箔をつけるって言ったらおかしいですけど、はい、肩書きをつける、
はい、
まあ、英語ができますよなんて言ってもね、誰も信用してくれないんで、やはりちゃんとした
資格が、どういう形でそれを証明しようかと、これいいんじゃないかということで資格試験を受けられたと、
はい、そうなんですよ、
はい、その 7% の合格率の資格試験いかがですか。すぐ受かりましたでしょうか。
もうね、実はね、恥ずかしながらね、5回目の挑戦で受かったんですよ。
お
でね、はい、もう滑るたびに、
1年に1回ですか。
1年に1回しかないんです、
はい、
1年に1回のチャンスしかないので、もう1回滑るとね、もう本当に落胆するんですけれども、はい、でね、さすがに4回目に滑った時は少しかなり落ち込みましてね、
はい、
自分は才能がないんじゃないかと思ったんですけど、
その間はお寿司屋さんは
やりながらです、
続けながらということですね、
はい、
で、どう難しいんでしょうか、その内容は。
ね、今の試験にほとんどないんですけどね、
そんなあるなら受けたいなっていう方がおられるかもしれませんので、参考までに。
そうですね、今はね、すごく緩和されています。4タブといいますか、
はい、
記号式でできるんですけど、その当時はですね、すべて記述なんですよ。だからごまかしが効かないんですよ、
はい、
スペルから何から、もちろんちゃんとした英文を書けるとか、ちゃんとした訳ができるかということがもう如実に見られますので、ごまかしが効かないということで、本当に神経をすり減らす、そのスペルまで、
ある意味記述論文ということですよね。
そうですね、
はい、
でもね、
現在はそうじゃないんですか。
ないですよ。
4択
4択になっちゃったんですよ。でもね、そのおかげでって言いますか、その難しい試験をパスしたおかげで今があるんじゃないかと思うんですよね、
は
い、大変でしたけど、
結果としてはそれで、今のこの素晴らしい本を書くことができる、そういう杉原さんが存在するということですね。よかったですね。
そうですね、結果的には
そうです、はい、そうですか、はい、さあ、大変難しい試験を、突破されて5回目に合格されて、この通訳案内士になられて、この現在もう何年経つんでしょうか。
今で13年目ですね。
13年目、
はい、
はい、現在どのような感じでお仕事、もう勝手に舞い込んでくるもんなんでしょうか、そういう、
いえいえ、
お願いとかいう仕事はどういうふうにされてるんですか現在は。
まあ、おかげさまで今はその、まあ、私のある程度の実績とか実力を認めていただいているホテル様から、
はい、
まあ、依頼があるという話ですね。
この本の帯に、杉原さんは、はい、ハイアットリージェンシー京都が信頼する通訳ガイドのお一人ですというね、そういう帯にコメントをされてますけれども、
はい
はい、やっぱり主にはそのホテルからの依頼で、
そうですね、
案内士として、
はい、
出かけられるということがほとんどなんでしょうか、
はい、
そうですか。普通の方は、どっかのこのグループに属するとか、個人でということになるんでしょうか。
で、私も一度その組合に属してたんです、
はい、
で、まあ、ただ少し一度まあ、親の調子が悪くなったりとか、
はい、
いろいろ組合活動が忙しくなったりとかして、ちょっと離れさせていただいて、今全くフリーなんですけど、最初の取っかかりはほとんどの方がそういう組合に属すんですね、
はい、
そうしないと情報が全くないので。
本当ですね、何をどうしていいか、はい、ということが、資格は取ったものの、
そうなんです。
そうですね、やっぱりそういうところに所属してどういうふうに成り立っているのかっていうことを知るということも第一段階ではいるかもしれませんね。そして、その十何年経ったところで、今回この京都案内の極意という本を出されたんですが、これはなぜこういう本を出そうと思われたんでしょうか。
そうですね、出そうというよりもこの担当者の、
はい、
編集者の奥谷様という方がたまたま私がやっていた研修に来られまして、研修の超高生といいますか、
はい、
研修生の、
どんな研修なんですか。
京都限定のガイドがあるんですね。そのガイドを養成するあの講座 の、
まあ、私が講師として、はい、はい、で奥谷さんが、はい、講習生として、
はいはい、おられまして
受講されて、
はいはい、でしばらくしまして丁寧なお手紙いただきまして非常にその評価していただきましてね、私の講義を。でその後何回か、まあ、いろんなことでご質問があったりしてお会いする機会があったりして、でとうとうですね会社の企画にかけてみたいと、私のその、まあ、講義を形にしたいというんですかね。でそういうお話がありまして、ただ私はそのこれだけ郷土本というものがあふれている時に本当に大丈夫かな、私自身よりもそのこんなことやって会社としてね、
いい大丈夫ですかと、ね、
大丈夫ですかという
奥谷さんに、ええ、
非常に若い方ですので、
はいはい、そしたらどういうふうにお答えされたんでしょう。
でもやはり熱意が終わりだったんです ね、
その編集の方の仕事っていうのはやっぱりこれはという、そういうコンテンツというか、お人というかそういうものをやっぱり見つけ出してそれを本という形にするというのがそのお仕事なんですね、はい、やっぱりそういう方があってこそこういう本が出来上がる、ということですね。
はい、
はい、この後は、目から鱗の京都案内のお話、ぐっと深く迫ります。今日からグリーンコミュニケーション、目から鱗の京都案内というテーマで通訳案内士杉原敏郎さんに続けてお話を伺います。杉原さん、この、奥谷さんからの提案でこの本を出版されたということなんですが、どうでしょうか、どういう中身がもう杉原さんの思いが、詰まっているのではないかなと思うんですが、まず杉原さんにとってそのガイドをするということで一番大切なこと、この第一章でいろいろ書いておられますけれども、
一番のポイントはですね、はい、やはり全く違う文化のバックグラウンドを持った方ですよね、外国の方っていうのは、
はい、これまでにもう、どれぐらいの人数、60カ国、
はい、
全部英語圏、
もう英語圏の方じゃないんですけども、お客様が英語が大丈夫な方は、
はい、
英語を共通語としてご案内するという形になっております。
何人ぐらいなんでしょう。
そうですね、ですから2000人ぐらいは超えてると思うんですね。
あ、そうですか、はいはい、それぐらいの方に案内されて、
はい
はい、そしてそういう中で一番大切なことってどういうことなんでしょう。
やはりですね、皆さんまずは日本というものを知りたい、もちろん細かい事実をお伝えするのも大事なんですけど、まず日本って何だろう、これだけ
自分の国と違うからわざわざ飛行機に乗って日本に来られてるんですよね。
これだけそのアジアの実は片隅なんですよね。我々は気がつきませんですけども、
ちっちゃい国です、地図で見ると。
でその国がなぜこういう繁栄していて、道徳規律がきっちりしていて、街が清潔 でどういう理由でこの繁栄があるんだろう、まずやっぱりそれが
で文化の多様性とか、仕事の丁寧さとか、ね、いろいろ、まあ、見るべきところはありますよ ね。
で私のガイドの根本はそれをいろんな場所を通じて、場所はスポットそれぞれはきちんとご案内するんですけども、根底に流れているのはその日本というものがなぜこういうふうに形成されてきたか、それを知っていただくという一つの物語というんですかね、そういうのを持ってやってるつもりなんです。
そうですか。 もう本当に、この本がまず第一章はガイディングのコツと下準備ということで、それから第二章がガイドの基礎知識と、そこにやっぱりその一個一個のことをあまりこう詳しく、掘り下げるというよりは全体を見るというところを、
もちろん掘り下げていた欲しいという方にはこちらが出せばいいわけで、あまり最初から知識を押し付けるんじゃなくて、お客様のご期待に沿うという感じですね。
そのバランスですよね。ざっくり全体を俯瞰から見た目と、それから虫の目と、こう両方こういろいろバランスを取りながら人に合わせてということでしょうか。
そうですね。
はい。そしてこんなん作ってるんですよっていう、なんかグッズお持ちいただいたんですけれども、
はい、
まずこれはラジオカフェ用にお持ちいただいたんですが、これ兜ですよね、折り紙の、
これはですね、
はい、これ何ですか。
お一人お一人ね、実は二条城に行った時、まあ、二条城に行かなくても渡すんですけど、特に二条城の唐門前でこれを国旗を貼りましてね、
はい、60カ国の方を対応されてるわけですね、はい、
ウェルカムと京都というのも、はい、そのお国の言葉で書くんです。でそれを差し上げますと非常に喜んでいただいて、記念撮影なさいますね。
そうですか、これ兜結構大きくって、はい、大人がかぶれるそういう大きさ で、はい、
そうですね、
また品がいい、これは何
という青外派という
青外派、
はい、はい、波ですよね、
青い波の、はい、
まあ、日本独特の、はい、文様ですね。
そういう文様、
は
い、でお国の国旗をあしらって、
はい、
ウェルカムっていうのもその国の言葉で書かれるわけですね、はい、各々に準備されるんですか。
そうなんです、
手間かかりますね。そして、これ折り紙ですが、はい、これは何でしょうか。
これはね、鶴と亀の
鶴と亀
のペアですね、
はい、
普通、まあ、
これ
は鶴は
これもプレゼントされるんですか。
これも一人一人、
はい、
家内と娘が作ってくれるんですけど。
そうなんですか、はい、そしてこれは色紙ですが、
はい
はい
は
い、
これはですね、
なんて書いてあるんでしょう。
これね、美延年と言いましてね、
美延年、
はい、美しい、いいというのはこの場合心なんですけども、
はい、
で次が延長の延ですね、伸びる、で最後は年、
はい、
エイジですね。
こういう言葉ってあるんですか。
これはですね、中国の古い荀子というものの書物に入っているんですけども、
はあ、
勝海舟が好んで使ったんですけれども、その楽しい心を持ち続けると寿命も伸びるという分かりやすい、はい、4文字熟語です。
ああそうですか、
はい、
そういうビューティフルマインドを持ってると、もちろんその個人が、長生きもするでしょうけど、世界もなんとなく平和になりそうですよ ね、
そうですね、
美しい心でみんなが対応すれば、深い言葉ですね。なかなかこれを一人一人に、この達筆の色紙をご準備されるんですか。
そうなんです、
はい、
はい、
いや、こうそうすると、ガイドを頼まれた方はどんなふうな反応を示されるんでしょう。
やはりですね、手間のかかっているということは分かっていただけるようで、
私のためにあなたはこんなふうに一人一人に時間を割いてくれたんだねっていう、
はい、
そういうことですよね。
そうなんですね、
はい
はい、でね、本当に正直申しまして、急に仕事が来てたくさんの人のことをしなければならないとき、辛い思いもあるんですけれども、
やはり、ね、もうやめとこうかって思われる時もあるんですか。でもや
はり、ね、喜んでいただいた時の表情、はい、またそのいろんな思いをこちらがまた受け取った時に、はい、ああやってよかったなと思うんですね。
ああそうですか、はい、ガイドとして の、 その、内容はもちろんのこと、やっぱりまずこの、まあ、つかみというか、最初にその皆さんの心を捉えるっていう、そういうことも重要ですよね、はい、そして、まあ、ガイドの中で心がけていらっしゃることっていうのはどういうことなんでしょう。
そうですね、
それは私たちにも通じると思うんですけれども、
やはりね、お客様中心、当たり前のことなんですよ。そのお客様中心というのは、 お客様が分かっていただいて初めてその情報なんですね。ですから、お客様の文化、背景、それを非常に綿密に勉強するわけなんです。
はい、その相手の国の方の歴史とか文化背景とか、
日本のことを説明するのに不思議に思われるかもしれませんけども、実は 70% の勉強時間は外国の勉強しています。
その、案内する相手方のお国の、がどういう国なのかとか、どういう歴史を持ってるのかとか、
そうなんですよね、
何が自慢の国なのかとか、そういうことを、
そうですね、
はい、それはなぜなんでしょう。
そのお客様の、これを英語でフレームオブリファレンスと言うんですけども、
はい、
知的枠組みというんですけど、そこの中に入り込んで、そこからもう一度日本を見つめ直す。そしてどういうふうに説明すれば分かりやすいか、簡単に言えば、その徳川家康をその国の人に当てはめたらどういう人になるかとか、
はい、この時代は何年前だから、お宅の国では、このジョージ・ワシントンが何とかかんとかした時だねとか、はい、
もうあらゆることをそういう比較と比喩ですね。
そうすると、単なる固有名詞で、南大将軍、八大将軍吉宗がと言われるんじゃなくて、固有名詞はほとんど使われないそうですね。
日本側の固有名詞はほとんど使わないんですね、不思議と思われるかもしれませんけど、はい、で逆に外国の固有名詞はバンバン使うんです。
それは相手方がちゃんと私たちが、はい、徳川家康を知っているように、
はい、
ご自身の国のその統領というか、
そうですね、
偉い方は知っているからこ そ、ね、ということですね、
はい、
比較比喩するとすごく分かりやすいということですね、はい、十何年ガイドをされて13年、はい、そういう中で心に残るというか、
そうですね、
もう時間が2分しかなくなりました、はいはい、どういうことがありましたでしょうか。
そうですね、一番心に思ったのは、日系の方、日系のアメリカ人の方とかおられるんですけども、はい、日本人以上に日本の心を持っておられて、ふるさとのね、自分のまだ見ぬご両親がおられたところに、お連れして、本当に個人的な旅行だったんですけども、岩国まで京都から、ご親戚を訪ねて一緒にお墓参りをするというところまで行ったんですけども、非常に感動、私も感動させていただきましたし、はいはい、そういう単なるツアーだけじゃなくて、
はい、
心のつながりというのもまた味わえる仕事ですね。
その一瞬のその時というか人生というか、それを一日だけども共に過ごすという、そうですね、そういうことですね。
はい、
はい、さあ、京都今もう本当に紅葉が美しいと思うんですけど、どこか一個ここいいよっていうところ。
そうですね、将軍塚というところがあるんですね、
はい、
少し高台
登っていかないとダメ
ですね、登っていくところですね、
はいはい、デートコースとも言えますね。
デートコースですね
綺麗なんですか。
綺麗ですね、
はい、
人が比較的少ないと思います。
そうですか。
でも今の時は、たくさんおられるでしょうけど、
はい、はい、分かりました。もう一度この本ご紹介いたしましょう。京都案内の極意、目から鱗の京都ガイド、単行社から、出版されました。皆さんも手に取ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。お客様は、通訳案内士杉原敏郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。